私。 マルコ6章の14から29節、とりあえず16節までをお読みします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだ、と言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。ヘロデ王様でありますが、この人はですね、フルネームはヘロデ・アンテパスという人でありまして、王様は王様なんですけども、かつてのヘロデ大王の息子の中の一人、それがここに出てくるヘロデ・アンテパスという人であります。でヘロデ大王という人はですね、ご存知の通り、イエス様が赤子としてお生まれになった時に、その近辺の赤ちゃんを皆殺しにしたという、その王様がヘロデ大王なんですけども、その息子の一人ヘロデアンテパスがここの登場人物です。実はこのヘロデがですね、おかしな人なんですよ。お菓子ばっかり食べてる人という意味ではないんですけども、変な人なんですね。で17、18を読みますと、実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ですね、兄弟ピリポ、これはヘロデピリポということになるわけなんですが、このピリポ兄弟のピリポの妻ヘロデアをですね、自分の妻としていた。それをですね、バプテスマのヨハネが不法だというので、ヘロデは腹を立ててヨハネを投獄したということなんですね。もっともといえもっともでしょうね。腹立ったから牢屋に入れたというわけですから、そりゃそうかもしれませんが、ところがですよ、19節見てください。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。ヘロデはヨハネに腹立てて投獄したんですよね。じゃあ殺しゃいいじゃないかと。ヘロデア奥さんもね、彼を殺したいと思いながら果たせない。なんで果たせないんですか。夫であるヘロデ王様も腹立ててんだから殺せるでしょう。でもできなかった。なぜか。20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。って自己矛盾なんですよね、ヘロデにとってはね。ヨハネを聖なる正しい人と思って保護して、その教えを喜んでいたのに腹立てて投獄したって。で奥さんもヨハネを恨んで殺したいのに、それを果たせないのはヘロデが彼を守ってたからって。どっちやねんっていう話なんですよね。で結局はですね、どうなったかっていうと、このあと娘の、これサロメっていう名前なんですけども、娘が踊って素晴らしかったからご褒美やろうということでですね、何しましょうかって言ったら、ヨハネの首って母親に入れ知恵されてですね、それで、どうしようがないなってことで、王様ヘロデはですね、心を痛めながらも、誓った手前ですね、後に引くことができず、このヨハネをですね、首を持ってくるように命令したというのが26から28ぐらいで、その首を 盆に乗せて持ってきて、28節ですね、少女に渡した、少女はそれを母親に渡したと、こんなことになってしまうわけなんですよ。結局はヨハネ、いやいやヘロデはですね、ヨハネを守りたいと思いながらも見栄を張ってですね、見栄でヨハネを殺してしまったということであります。さて、教訓は、霊的な真理は、私たちが学ぶべき信仰者としての生き方はどうでしょうね。このヘロデの言動を通してですね、何を学べばいいんでしょうか、ね、ヨハネを正しい守りたいと思いながら腹立てて殺した、どっちつかずはやめましょうということですかね。さすが聖書はいいことを教えますよねあるいは王様だからって言って好き勝手したらあかんと、権力を乱用するのはいけません、そうだアーメンってね、高市さんやめろとかね、言いに行きますかって、まあ言ってもいいんですけどね、むしろ言った方がいいかもしれませんが、あるいは娘を甘やかすなと、うん、なるほどね、子育ての本ですもんねって確かにヘロデにはツッコミどころがたくさんあるんですよ。今話しましたようにね、たくさんのツッコミどころがあるけども、このマルコはですね、ヘロデをこの物語の中心だとは考えていないんですね。ヘロデが中心じゃない。じゃあ誰やねんって話ですよね。誰が中心やねんって、それはヘロデや。ヘロデやっぱり、まあ、ヘロデっていう人ね、たくさんいるんですよ。ヘロデアンテパス、ヘロデピルポ、ね、ヘロデなんとかっていう人たくさんいるんですけども、ヘロデやヘロデやじゃなくて、妻のヘロデアやで、ヘロデアやでって中心はね、そういうことなんですよ。と言いますのは、この9節に戻って、19節に戻っていただくと、ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。マルコはですね、ヨハネを殺したかったのは実はヘロデアの方なんだと、ね、でマタイはヘロデもそう思ってたってマタイには書いてあるんですけども、そこはマルコは無視するんですよ。逆にヘロデがヨハネを守ってたと20節に書いてあるわけなんですね。よろしいですか、そこまでね。これマルコの、何らかの思惑があってそういうふうになってるわけですよ。ヘロデではなく、ヘロデアがヨハネを殺したかったんだと。そこへいいチャンスが来たとね、良い機会が来たというのが21節から25節に書いてあるわけですよ。ところが良い機会が訪れたってね、さっき話したようにパーティーでね、娘を踊らせて、その褒美をもらおうっていうことになるわけですよ。誰にとっての良い機会ですか、誰にとってこれは良いチャンスだって思ったんですか。ヨハネを殺したいと思ってたヘロデアにとってこれはチャンスだって言ってるわけですよね。だからこれはあくまでもヘロデアが中心となっている文章なんですよ。で他の人間はヘロデアの周りで動いているに過ぎないわけなんですね。よろしいでしょうか。大体ですね、ヘロデアはヨハネを何で恨むんでしょうか、何で腹立ててるんですか。それはヨハネがですね、その結婚は不法だって言うからですよね。何が不法なんですか、どこが問題なんですか。まあ、この夫であるヘロデから見たら、この妻ヘロデアというのは自分の兄弟の奥さんだった人なんですよね。まあ、そういう関係性を見ると一瞬ですね、背徳感というものを感じさせられるような気はするんですけども、けどその三角関係だと考えたらですよ、その元の夫であるピリポという人は別に騒いでないんですよね。 わしの妻を奪いやがったなこの弟めとかそんなことは出てこないわけですよ。大騒ぎになっても良さそうなものなんですけどね。だからもしもそういう略奪婚であるならば、恨まれるのはヘロデあるいはヘロデア、この夫婦が恨まれる側になるわけであって、なんでヘロデアがヨハネを恨むんですかと、ね、だからもしかしたらですけど、ヘロデアはですね、ピリポ、前の夫であるピリポとヘロデアは円満に離婚したんじゃないかと、あるいはピリポがこの妻ヘロデアを、捨ててしまった、でいずれにしても独身になったからこのヘロデアンテパスと結婚した。何が悪いんですか、どこが不法なんでしょうか。ありえるケースですよね、一般的にもね。ありえない話ではないです。それが何の不法なのか、ヨハネは何を責めているんでしょう。仮に今の家庭がね、円満離婚あるいは捨てられたっていう関係で、じゃあ一人だからヘロデアンテパスと結婚しようかっていう話は仮定であって、実はやっぱり略奪婚だったんだっていうことであったとしても、何の法律に触れるんですか。これどこが不法。ヨハネが言う不法だというのはですね、元の夫であるピリポがまだ生きているのに再婚したっていうことを不法だって言ってるんですよ。よろしいですか皆さん、これあくまでも昔のユダヤでの話ですよ。夫がまだ生きている時に再婚するのは姦淫になるっていうのがユダヤの考え方なんです。昔のですよ、昔のユダヤではですよ、今の日本に当てはめないでくださいね。一箇所、第一コリント開いてください。第一コリントの7章の39節、第一コリントの7章の39節、よろしいでしょうか。お読みします。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ主にあってのみそうなのです。パウロはこう言ってますよね。で、イエス様の時代はまだこのコリント書なんて当然ないわけなんですけども、しかしながらパウロは、律法の専門家だった人ですよ。ね、律法については誰よりもよく理解している、そのパウロが律法に基づいてこういうことを教えているわけなんですよ。じゃあどの律法に基づいているんですかって言ったら、今日は開きませんけど、レビ記の20章の21節、これに基づいているわけなんですね。だから旧約聖書最後の預言者であると言われるヨハネ、バプテスマのヨハネにとってみたら、律法、パウロが理解している律法ぐらいはある程度ね、共通の認識を持っていたでしょうから、このヘロデ、がですね、ピリポがまだ生きているのにその奥さんヘロデアが再婚したっていうのを、ヨハネから見たら不法だと、律法違反だと言われても仕方がないのかもしれませんよね。しかしですよ、今話した律法というのはあくまでもユダヤの律法に過ぎないわけです、ね、ヘロデたちはユダヤ人じゃないんですよ、ね、エドム人の子孫であるイドマヤ人なんです。だからユダヤの律法に従う義務はないんですよ彼らに。律法の外に生きているんですからね。だからそれは不法だ、ユダヤの律法に言わせれば不法だって言われたって、はあ、知らんけどって話なんですよ。なんでそのユダヤの律法に縛られやんとあかんのですかって、ね、私らイドマヤ人ですけどってね。 例えば私たちクリスチャンはですね、イスラムの掟に従っ縛られてはいないわけですから、イスラムの掟に従う必要はない。だから豚を食べてもいいわけですよ、ね、だけども、ね、それをイスラムの人がね、あなたはなんで豚食べてるんだ、死刑だって言われてもね、はどうしてですかって、豚がなんであかんのですかっていう話ですよね。例えば焼きお好み焼き作るときに豚なかったら困るじゃないですか、ね、やっぱり沖縄お好み焼きって豚でしょ、そう違います基本的には豚じゃないですか。その豚がねカリッと焼けたところにソースつけて食べるのが美味しいのにね、豚はあかんって言われたら、じゃあ一体どうやったらお好み作ればいいんですかってね、そんな豚なしのお好みなんて、お好みじゃ言わってお好みちゃうって、それはお嫌いやって言ってねお嫌い焼きや、豚入ってた方がお好みなんですよ。そういうふうにですよ、そういうふうにね、そんな豚は食べたらあかんって、不法ですよって言われたって関係ないもん、うちらってね、そういうなるわけじゃないですか。ところがね、ヨハネはそれをね不法だって言い張ったんですよ。言い張ったって、これ大阪弁で言ってんとちゃいますせ、ね、大阪弁ではね言い張ったって言うんですけど、まあ、例えばね、ねえねえちょっと佐々木さんアメリカ行きはったって、行きはったって、えアメリカ行きはった、アメリカのどこって、マンハッタン、えマンハッタンに行きはったんの言い張ったじゃなくてね、その言い張ったじゃないんですよ。あくまでもね、それは不法だって、なんで言う、不法だ、どうして、不法だ、不法だ、不法だって、絶対不法だ、許せない、不法だ、不法だって言い張り続けたってことなんですよ、ヨハネは。まあね、頭が固いというか、立法的というか、ね、何しろ旧約聖書最後の預言者と言われている人であって、さもありなんという感じでもするかもしれませんよね。だって生き方からしてね、ストイックでしょ、ヨハネっていう人ね、荒野で蜜を食べて生活していたって、どんな生活やねんって思うわけじゃないですか。堕落とか、妥協とか、そんなものを一切許さないみたいな、そんな感じの人なんでしょ。それにしてもね、それにしてもですよ、これはヨハネね、失敗だと思いますよ。ミスしたって、ね、異邦人に対してユダヤの律法を押し付けるって、それ不法だって、豚食べた死刑だって言われてるようなもんなんですよ、私たちにとってはね。まあ人間の中で最も偉大なのはヨハネだとイエス様が言ったわけですけれども、しかしその偉大なヨハネでもミスをするんですか。はい、ミスりますよ、ミスるミスチルぐらいにミスる、なんのこっちゃねんっていう話ですけど、もう一箇所マタイの福音書も開いていただけますか。マタイの福音書の11章の2節3節を見てください。マタイの11章の2節3節よろしいでしょうか。マタイ11章2節3節を読みします。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。ヨハネは投獄された後、あれって思ったんじゃないんですかね、きっとね。なんで投獄されたかお分かりですね、ヘロデたちを責めたからですよ。その結婚は不法だってね、ゴリ押ししたからですよ、言い張ったからですよ、ね、それで、獄中に入れられてしまって、あれって思ったんだと思いますよ。わしなんか間違ったこと言ったかなって、あれ不法だよねって。だって前の夫が生きている間に、妻が他の人と再婚したらこれ姦淫に当たるって律法にあるもんね、わし間違ってないよね、なのになんで投獄されんの、あれ、キリストが来たのに、えなんで律法が通らないの、キリストが来てくれてるのにどうして律法の通りにならないの、おかしいぞこれ。噂に聞くとキリストが働いて、神の国がまだ到来してないみたいだし、あれもしかしてイエス様はキリストじゃないのかって、そういうふうな疑問を持ったわけですよね、ヨハネは。でイエス様は4節から6節、イエスは答えて彼らに言われた。 あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。ヨハネはつまずいたって言ってるんですよね。イエス様はによりますと、お得意のパターンですが、仲介が言うにはですね、ヨハネがヘロデを責めたことは、どういうことかって、それは世の権力をも恐れず、その罪を正面から指摘する勇敢な預言者であるというのが仲介の意見です。いや、お門違いだっていうことなんですよ。筋違いだっていうことなんですよ。ヨハネがやったことは、ユダヤの律法をね、異邦人に押し付けて不法だっていうのをね、勇敢な預言者って、いや余計な預言者でしょそれって。例えば私たちはですね、仏壇は偶像のようなものだと、偶像礼拝は罪だと、ね、仏壇先祖を拝むのは罪だって知ってますよね。そう、それは正しい。ヨハネもね、その律法に言えば、その結婚は不法だと、それは正しいかもしれない。仏壇は罪だ、正しいでしょう。だからってね、この隣近所の家ね、全部ね回ってね、この仏壇叩き壊していったらどうなりますかって、捕まりますよ絶対ね。それは当然そうなりますよ。いくらね、そんなの言い張ってもダメですよ。いや仏壇は罪だってね、先祖崇拝は罪だって、それは神様が喜ばないんだって、そんなことをいくら言い張ってもね、そんなことを言い張ってもそんなこと通用しないんですよ。未信者には、未信者にとっては余計なお世話ってことでしょ。私らはこれ信じてんだっていうことなんですよ、ね、だからそれと同じことをやったわけですよ。ヨハネはね、異邦人に対してユダヤの律法を押し付けたんですよ。それで不法だって言って裁こうとしたんですよ。だからそんなのはね、勇敢な預言者じゃなくって、やりすぎの預言者なんですよ。現代的に言えば神社油巻き事件みたいなもんですね。余計なことなんですよ。ですから女から生まれたものの中で一番偉大なヨハネ、聖書人物だからといって、聖書人物だと言っても 100% の信頼は置けないっていう面はあるんですよね。イエス様以外はみんな人間ですから、はい、アブラハムもモーセもダビデもみんな失敗ばっかりした。そしてヨハネも。ですからこのマタイ11章の11節でイエス様はおっしゃったわけですよ。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。いいですか皆さん、地上の人間の中ではヨハネが一番優れているということをイエス様は認めましたけども、天の御国に入った人、まあその中で一番小さいね、かろうじて、滑り込み政府で天の御国に入ったような人でもヨハネより偉大だって言ってるわけですよ。どういうことかって言ったらね、この純粋な信仰を保って御国に入る者の方が偉いっていうことなんですよ。地上でどんな立派な人よりも。わかりますか皆さん、純粋な信仰を保って御国に入る人の方が地上のどんな偉大な人間よりも偉いって。だからもちろんですね、繰り返しますが、偶像礼拝は罪ですよ。偶像礼拝は罪です。しかしその理屈が通じるのは主にあるもののみ、 クリスチャンに対してのみなんですよ。あなたの心の中にも偶像があるのではありませんかとかね、よく言われることでしょ、ね、あなたの遺作を手放しなさいって、それがあなたにとっての偶像とかね、そんなの聞いて、あ、私の心の中にもって思うのはクリスチャンだけですよ。他の人そんなこと思うわけないじゃないですか、ね、俺の大事なレクサスを手放せだとバカなこと言うなってね。うちの息子の名前はイサクではありませんって。だから、ね、この正当なこと、正しいことであっても、それが通用する相手というのは、同じ価値観、同じ信仰を持っている人にしか通用しないんですよ。ですから、優先されるべきは異教徒を責めることとか、偶像を破壊することとか、そんなことが優先されるべきではないんですね。異教徒に対してあなたのやってることは罪ですよって指摘したって、法律違反してませんけどってね、先祖拝んで何が悪いんですかって、ね、そんな法律ないですよって。だからそういうことをね、正そうとするのが、神社を破壊しようとかね、そんなことが優先なんじゃなくって、真の神への信仰が優先、それが最優先。だからそうですね、今教会の教会っていうか、キリスト教世界の中で一つの大きな問題となっているのは LGBT とかの問題なんですよね。同性婚を認めるかどうかって、それを認めないのは差別だとかね、いう考え方が教会の中に、強くってですね、同性婚の結婚式もしてあげるべきだと、それが愛だとかね、いうわけですけどもね、いやいやいや、同性愛は罪だとはっきりと聖書に書いてあるんですけど、それをね、なんかひねくり回してですね、いや罪じゃないんだって言って、いやだから間違ってるんですよ。いいですか皆さん、聖書がはっきり罪だって言ってることは罪です。それを罪ではないって言い張るのは無茶なことなんですよ。だったらその同性愛の人が教会に来たら、同性愛って言うんですか、同性愛って、それはね歓迎します。私の考えです、これはね、どんな人が来ても歓迎します。とりあえず入ってもらいます。そして聖書を教えます。そしてクリスチャンになったらもうそろそろやめましょうかって、そういう話通じるようになってからしか言えないことなんですよね。ですから真の神への信仰こそが最優先だということ、それを抜かして、それを飛び越えて罪を先に責めるというのは、このヨハネがやったのと同じ間違い、失敗、ミスなんです。ですからこのヨハネがヘロデたちをね、それは不法だと、ユダヤの律法に照らし合わせて不法だって責めたことをね、それをね、世の罪に対して正面から指摘する勇敢な預言者なんていう評価を与えるっていうことも大きな、筋違い、的外れ。私たちはただ優先すべきは真の神への信仰であることを知って、その純粋な信仰を育んでいきましょう。純粋な信仰を育んで御国に入った人が一番偉いってイエス様おっしゃったんですよ。このマタイ11章の11節でね、ヨハネよりも偉いって。ヨハネは地上で失敗しましたけどね、だけども純粋な信仰を育んで御国に入る、そんなものと私たちはなりたいと思います。お祈りします。恵みの高き日々は